2024年1月発行の阿光写経だよりです。表紙の説明です。31人全員の笑顔いっぱいの顔が並んでいます。表紙の説明でした。主な内容です。赤い羽共同募金運動にご協力ありがとうございました。福祉作文中学生の部大賞作品、町発見阿光福祉ニュース、各種講座開催のお知らせ、春の貸衣装予約会などとなっています。なお各記事についての問い合わせ申し込みは最後にお知らせします。赤い羽共同募金運動にご協力ありがとうございました。10月に行われた赤い羽共同募金運動では、市民の皆様のご協力のもと多くの募金が寄せられました。集まった募金は令和6年度に県内の民間社会福祉施設などに配分されるほか、その大部分が阿光市社会福祉協議会の小地域福祉活動や高齢者、障害者、児童福祉活動、ボランティア活動などへ配分されます。福祉の向上につながるよう有効に活用させていただきます。令和5年度共同募金実績報告。令和5年11月30日現在、目標額1150万円。区分実績額内訳の順に読み上げていきます。個別募金706万3900円14,701個、該当募金328,936円20回、学校募金194,469円5,505人、職域募金85,440円2,934件、中口募金919,000円638件、大口募金103,581円171件、その他の募金53,341円、無人募金箱その他26円、預金利息合計1,918,193円、達成率 94.9%。 個別募金内訳、阿光地区自治会117,800円2,356個、城西地区自治会82,500円2,025個、塩谷地区自治会133,4600円2,714個、西部地区自治会374,000円748個、尾崎地区自治会112,800円2,344個、三崎地区自治会819,500円1,639個、佐古市地区自治会66,300円1,321個、高尾地区自治会328,500円713個、宇根地区自治会425,000円841個、合計763,900円14,701個。次に法人大口募金、個人大口寄付者、 大口とは一口5000円以上です。法人6口4件、法人4口1件、法人3口1件、法人2口28件、法人2口未満5件、法人1口99件、個人2口2件、個人1口11件以上となっています。令和5年度福祉作文入選者作品、中学生の部大賞、幸せのランドセル、阿光西中学校3年、岸田ゆね。行ってきます。私の妹はこの春から小学校に入学しました。自分で選んだお気に入りのランドセルを背負い、毎朝元気に出発していきます。子供には子供の権利条約があり、すべての子供が子供時代を自分らしく健康的に安心して豊かに過ごせるよう、54の条文が書かれています。その中に教育を受ける権利というものがあります。ところが世界には教育を受けたくても受けられない子どもがたくさんいます。最近ではロシアとウクライナの戦争のニュースを毎日のように目にします。学校が攻撃を受けたり、避難をするために学校に行けない子がたくさんいるそうです。そんな世界の子どもたちのために、私が何かできることはないのだろうか、と思い調べてみることにしました。すると、アフガニスタンの子どもたちにランドセルを送る活動があることを知りました。アフガニスタンの小学生は、貧しさのため全員がカバンや文具を揃えられるわけではないそうです。実際に送られた時の写真を見てみると、受け取ったランドセルを大事そうに抱えている男の子、友達と見せ合いっこをしている女の子、どの子も目がキラキラと輝いています。日本で使われていたランドセルが海を越えてまた大切に使われているなんて素敵だなと思いました。ところが、アフガニスタンの学校は屋根も机も椅子もないところもあるそうです。地面に座ってランドセルを机にして勉強をするのです。そんな場所でもどの子も真剣にノートを取ったり、先生の話を聞こうと一生懸命です。なぜ机も椅子もない環境の中で集中して勉強をすることができるのだろう。どうしてそこまでして勉強がしたいのだろう。それはアフガニスタンの子どもたちは知っているからです。学校へ行けば読み書きができるようになるだけでなく、家族を病気や危険から守ることができます。また仕事を選ぶことができ、貧しい生活から抜け出すことができるかもしれないのです。子どもたちにとって学校は未来へつながる希望なのです。そんな子どもたちにチャンスを与えてきたのが日本のランドセルです。同じ村にランドセルを背負った子がいることで、学校に行っていない子の親が自分の子も学校に通わせたいという気持ちになるのだそうです。私も使わなくなったランドセルを送ってみたいと思います。誰かが学校へ行けるきっかけになったら嬉しいです。世界中の子どもたちが私の妹のようにランドセルや文具を揃えてもらって楽しく学校に通ったり教育を受けられるようになってほしいです。また日本国内でもさまざまな理由で学校へ通えない子がたくさんいます。家庭の事情を抱えていたり、いじめに直面していたり、学校に通っていても十分な学びを得られない状況に陥っていたり、そんな子どもたちの学校へ行って学びたいという叫びを聞き逃さないことが大切なのではないかと思います。個々の子どもたちの状況に応じて、この権利をいかにして守れるのかを考え、 誰もが適切なサポートを受けることができる世の中になってほしいです。町発見、阿光福祉ニュース。楽しく畝山城を学ぶ。11月26日日曜日、東畝で畝山城ふれあい探検が開催されました。畝の歴史を学びながら山を登り、山頂では大声大会や宝探しゲームもありました。子供から大人まで楽しく山に登り、畝の良いところを再発見する一日となりました。写真はたくさんの人が楽しそうに登っているところです。ボランティアのきっかけに、12月1日金曜日、レクレーションボランティア養成講座を開催し、18名が参加しました。兵庫県レクレーション協会の吉川義樹氏と早見純一郎氏を講師に迎え、皿回しやバルーンアートを実際に体験しながら学びました。この講座をきっかけにボランティア活動に生かされることを期待しています。写真は出来上がったバルーンアートを楽しそうに手にしている人たちです。少しでも役に立てたら。12月4日月曜日、歳末助け合い運動の一環として高尾小学校の児童の皆さんが心を込めて育てたもち米の寄贈がありました。介護特別職や引きこもり支援事業、生活困窮者支援事業などに活用させていただきます。ありがとうございました。写真は収穫したもち米の入った袋を前にした児童たちです。ありがとうございました。12月13日水曜日、兵庫県社会福祉協議会を通じて生命保険協会兵庫県協会より車両を寄贈していただきました。また20日水曜日、兵庫信用金庫阿光支店より歩行器2台を寄贈していただきました。当協議会の在宅福祉サービス事業などで使用させていただきます。ありがとうございました。写真は寄贈していただいた車の前で大きな鍵を持って笑っている人たちと、もう一枚は目録を間に笑顔の人たちです。共生社会を目指して、12月9日土曜日、障害者週間共に考える市民の集いを開催しました。福祉作文コンクールの表彰式や朗読発表のほか、柏哲氏による記念講演を行い、概念にとらわれないこと、全員が幸せになるために生まれてきたことなど、大切なことを教えていただきました。写真は、福祉作文コンクールで表彰を受けた人たちです。助け合いの気持ちが集まって、12月10日日曜日、歳末助け合いフェス in 阿光が開催されました。ステージやバザー、キッチンカーなども出展し、多くの人で賑わいました。会場には歳末助け合い募金箱も設置され、お客さんの善意と出展者からの売り上げの一部を寄付してくださいました。ありがとうございました。写真は出店しているお店の様子です。長年のご協力ありがとうございました。昨年12月末をもって次の2つの事業を終了しました。両事業はボランティアの皆さんの協力により長年続けることができました。ご協力をいただきありがとうございました。一つ目、移送サービス事業。移送サービスボランティアテントウムシ。平成4年の事業開始当初より、車椅子を必要とする在宅の障害者や、要介護高齢者の通院などの送迎を運転者と介助者の2名体制で担っていただきました。 今後は引き続き阿光ボランティア協会の買い物支援事業の送迎を担っていくため、会員を募集中です。二つ目は、一人親家庭サポート事業。調理・配達ボランティア。平成18年より、一人親家庭などに対して月1回、第3土曜日の昼食にお弁当を調理し、自宅まで届けていただきました。以前はグループとして活動され、現在は個人のボランティアで協力をしていただきました。災害ボランティア養成講座。平成26年に丹波市で起きた豪雨災害の際に、ボランティアが現地で活動した内容や、災害時に求められるボランティア活動などについて学びます。日時、1月29日月曜日、午後1時30分から3時30分、場所、総合福祉会館3階集会室、講師、丹波市社会福祉協議会事務局次長、松波豊氏、参加費無料、定員30名、市民優先です。申し込み、1月22日月曜日までにご連絡ください。あるあるハプニングから学ぶろう者の生活。ボランティアセンター登録グループの手話サークル、ハンドフレンズが公開学習会を開催します。日時、1月21日日曜日午後1時から、場所、市民会館2階中会議室、講師、NHK 手話ニュースキャスター、那須秀明氏、受講料1000円。これは当日支払いです。申し込み、手話サークル、ハンドフレンズ、原野まで。問い合わせは、ファックス0791-42-9177、メール、handofurenzu@gmail.com。 引きこもり家族の集い。外出しづらく引きこもり状態にある方の家族を対象に集いを開催します。日々の思いや疑問、不安など何でも大丈夫です。ぜひこの機会に一緒にお話ししませんか。日時、1月25日木曜日午後1時から4時、場所、みんなの家、阿光市塩屋656-17、対象、引きこもり状態にある方の家族、参加費無料。時間内出入り自由、申し込み不要です。おもちゃライブラリー冬のイベント。元気に楽しく体を動かそう。体操や歌、エプロンシアターなど、楽しいプログラムを体感して親子で楽しく過ごしましょう。日時、2月17日土曜日午前10時から10時45分。場所、総合福祉会館3階集会室。講師、名和恵子氏。参加費無料。定員20組。これは先着順です。申し込みは、1月29日月曜日から2月2日金曜日まで。当日のおもちゃライブラリーは通常通り10時から開催します。令和5年度小地域福祉活動リーダー研修会。考えよう、地域のつながり、助け合い。3世代交流の活動をしている地域団体からの実践発表や地域活動についての講演を通して活動をする上でのヒントにぜひご参加ください。日時、2月22日木曜日午後1時30分から3時30分。場所、総合福祉会館3階集会室。内容、実践発表、 憩いの広場高尾生き生きサロン公園 NPO 法人花の家理事長宇都宮雅子氏参加費無料定員100名これは市民優先です申し込みは2月13日火曜日までにお願いします心配事相談所のご案内1月17日から2月7日まで一般相談1月24日水曜日2月7日水曜日弁護士相談予約が必要です1月17日水曜日カウンセラーによる心の相談これも予約が必要です1月24日水曜日2月7日水曜日時間はいずれも午後1時から5時までです相談は無料ですフードドライブ回収ボックスを常設中フードドライブを推進することを目的に家庭で余っている食品や日用品などを回収するボックスを常設しています集まったものは必要な方や支援団体へお渡しします皆様のご協力をお願いいたします受け入れするものお米玄米精米インスタント食品レトルト食品野菜調味料日用品おむつ衛生用品受け入れできないもの賞味期限が過ぎているもの生肉や生魚などの生鮮食品冷蔵冷凍品アルコール類みりんなどは除きます開封済み破損しているもの手作り品設置場所は総合福祉会館1階ロビーフードドライブ実施団体や企業を募集しています教えて障害福祉サービス質問移動支援とはどのようなサービスですか答え障害者総合支援法に基づき提供される地域生活支援事業という市町村が実施主体になるサービスの一つです。単独では外出が難しい障害者、障害児が社会生活上必要な外出や余暇活動、社会参加のために外出する際にヘルパーを派遣して移動介助や外出に伴って必要となる支援をすることです。年齢に制限はありませんが、利用の対象は障害の種別や等級によります。外出範囲は基本的に社会通念上適当であるかどうかという観点から判断し、原則として1日の範囲内で終えることができるものが対象となります。問い合わせ先は、赤穂市社会福祉課障害福祉係電話 43-6833 です。ちょっといい話。鹿を助ける。早朝、ウォーキング中、田んぼの真ん中で鹿が激しく動き回っていました。田んぼの四方の網に角、足などが絡み、外そうともがいていたのです。助けてやりたくて、鎌と鍬を持ち、駆けつけ、ぐったりしていた鹿に近づき、絡んでいる網を除去してやると、ふらふらしながらも山の方へ行きました。その後、ウォーキングをするたびに、無事山へ帰ったかなと、ちょっといいことしたなと、赤穂の JFK。ちょっといい話募集、応募方法。氏名、ペンネームでも可能です。年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。2024春の貸衣装予約会。市民の皆様の新生活に少しでもお役に立てればと、素敵な衣装を取り揃えてお待ちしています。期間、2月2日金曜日、3日土曜日、 午前9時から午後5時、会場、総合福祉会館2階貸衣装室。予約会は衣装の展示はしておりません。特典1、花嫁衣装契約者、2割引き記念品がつきます。2、その他貸衣装、1割引きです。レンタル料は内掛け3万円から、ウェディングドレス2万円から、紋付き1万5千円から、タキシード1万2千円から、留め袖4千円から、振袖1万円から、モーニング5千円、ゲストドレス3千円から、子供服3千円から。問い合わせ先は、社会福祉協議会貸衣装室電話 42-1397 です。お願い。ご来館の際には事前に予約いただきますと、予約の方優先とさせていただきます。予約いただいていないお客様はお待ちいただく場合がございますので、ご了承ください。以上、問い合わせ申し込み先は、社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号 678-0232、 赤穂市中広267番地、電話 079142-1397、 ファックス 079-4-2444、E メール ako-shakyo@ako-shakyo.jp です。編集後期。新年明けましておめでとうございます。今年も笑顔の写メールを募集させていただき、たくさんの素敵な笑顔の写真で表紙を飾ることができました。笑顔は本当に癒しや元気をもらえますよね。今年も皆さんにとって笑顔があふれる一年になりますように。これで赤穂写経だより2024年1月号を終わります。